2. 長期計画の展開2019を策定。区の重点事業や新たな事業展開を掲載。区では平成27年3月に区政運営の具体的指針となる長期計画後期を策定しました。長期計画を推進するにあたっては、行政評価の結果や社会状況の変化等に基づき、特に重点的に取り組むべき事業として掲げた主要事業等を毎年度見直すとともに、新たな事業の展開を図ることとしています。今回策定した長期計画の展開2019は、このような見直しを踏まえた主要事業の今後の予定を改めて示すとともに、新たな事業の展開についても公表するものです。区は、この長期計画の展開2019に基づき、区政の着実な推進を図っていきます。高等情報ステーション、図書館、ホームページで公開。長期計画の展開2019は、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館、区ホームページで閲覧できます。なお、高等情報ステーションでは頒布もしています。頒布価格600円。問い合わせ先、企画課計画担当、電話3647-9168、ファクス3699-8771。3. 避難行動要支援者名簿、同意方式名簿への登録を受け付け。災害時の避難に支援が必要な方は、区に届け入れを。区では、災害が発生した際に自力で避難することが困難な方を掲載した、避難行動要支援者名簿を作成しています。今年度は、7月1日を基準日として名簿を更新します。更新にあたり、地域団体等に提供する同意方式名簿への登録を希望する方の届け入れを受け付けます。すでに、江東区避難行動要支援者名簿の登録届け入れ書兼外部提供同意書を提出している方は、名簿に登録されていますので、改めての届け入れは必要ありません。登録を希望する方の情報は、町会や自治会、マンション管理組合等を母体とした災害協力隊等や、民生児童委員、長寿サポートセンターの地域団体に提供します。なお、災害の種類や規模、被災状況によっては、支援ができない場合もあることをご了承ください。区で名簿登録の対象としている方。1. 75歳以上で一人暮らし、または75歳以上の方のみの世帯。2. 介護保険制度の要介護3から5に該当する方。特別養護老人ホームに入所している方は除く。3. 身体障害者手帳の肢体不自由、各個別等級。1級、2級、視覚障害者及び聴覚障害者の1級、2級に該当する方。4. 愛の手帳の1度、2度に該当する方。5. 1から4に該当していないが、災害時の避難に支援を希望する方。同意方式名簿への登録届け入れ方法。今年度の名簿に登録するには、5月31日金曜までに手続きしてください。受付窓口、区役所、福祉課、防災課、障害者支援課、保健所保健予防課、各保健相談所、各長寿サポートセンター。提出書類、江東区避難行動要支援者名簿の登録届出書、県外部提供同意書。避難行動要支援者名簿の登録対象及び提供団体等。名簿種別、関係機関共有方式名簿。名簿登録対象者、区 区で名簿登録の対象としている方、提供団体等、消防署、警察署、社会福祉協議会、拠点避難所、区立小中学校等。名簿種別、同意方式名簿、名簿登録対象者、区の名簿登録対象者1から4のうち、名簿の外部提供に同意、登録届け入れした方、および5の方。提供団体等、災害協力隊等、町会、自治会、マンション管理組合等を母体として組織される自主防災組織。民生、児童委員、長寿サポートセンター。なお、各団体には管轄担当区域の名簿を提供します。避難支援計画、個別計画の作成。災害協力隊等は、届け出された方の具体的な避難支援の方法を検討した個別の避難支援計画、個別計画を作成します。個別計画作成のため、災害協力隊等がご自宅へ連絡したり、訪問や郵送などによる調査等を行います。問い合わせ先、避難行動要支援者に関すること、福祉課福祉管理係、電話 3647-4318、ファクス 3647-9186。個別計画及び区の防災対策全般に関すること、防災課災害対策係、電話 3647-9587、ファクス 3647-8440。 4. 教育推進プラン高等、点検評価委員を募集。教育委員会では、平成28年3月に教育振興基本計画として、教育推進プラン高等後期、平成28年度から32年度を策定しました。このプランを客観的に評価するため、学識経験者のほか、公募区民等からなる委員会を設置し、外部評価を行っています。今回は、平成30年度の取り組みについて、区民の立場からご意見をいただくため、区民委員を募集します。対象、定員、18歳以上の区民の方2人、全校。任期、5月から令和2年3月。委員会は、平日の日中または夜間約3時間を2回程度予定。謝礼金1回5000円、税込み、交通費込み。選考結果、5月中に応募者全員に通知。締め切り日、5月8日水曜、消印有効。申し込み、未来を担う子どもたちに必要な教育についてをテーマに、意見を800字程度 A4 用紙にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所庶務課教育政策調整係へ郵送。電話 3647-8542、ファクス 5690-6911。子どもの定期・法定・予防接種。対象者には個別に予診票を送付。区では定期・法定・予防接種を実施しています。対象者には個別に郵送で予診票をお送りしています。接種時期になりましたら、お子さんの体調の良い時に母子手帳を持参して接種を受けてください。区のホームページ等でも各予防接種の時期等を掲載しています。日本脳炎定期予防接種、未接種者は母子手帳で確認を。日本脳炎は接種のご案内を行っていなかった期間があり、予防接種を受ける機会を逃していることがあったため、次の方は特例で未接種分を受けることができます。 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれで、4回の接種を完了していない方は、20歳になる前日までの間、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれで、1期接種3回を完了していない方は、9歳から13歳未満の間に接種することができます。母子手帳で接種歴を確認し、未接種分がある方は、指定医療機関で予診票を受け取り、接種を受けてください。13歳以上の方は、同意書、区ホームページから入手か、があれば、保護者の同伴は不要です。なお、今年度は、3歳児に1期初回、2回分、4歳児に1期追加、1回分、9歳児に2期、1回分、に加えて、18歳になる方に2期1回分の書類を送付します。書類が届いたら指定医療機関で接種してください。麻疹風疹混合 MR ワクチンは期間内に接種を。麻疹風疹混合 MR ワクチンは1期1歳になってから2歳になるまでの1年間と2期小学校就学前の4月から3月までの1年間で2回接種します。それぞれ法定接種期間が定められていますので、期間内に接種してください。MR ワクチン任意接種期間、小学4年生の年度末まで。2歳を過ぎてから小学4年生の年度末までは、任意接種期間、無料を設けています。事情により法定接種期間内に接種できなかったお子さんは、母子手帳を持参の上、区指定医療機関で接種してください。問い合わせ先、保健所保健予防課保健係、電話 3647-5906、ファクス 3615-7171。6骨髄移植ドナー支援事業。提供者ドナーと勤務先に助成金。骨髄等の提供者の増加及び骨髄等移植の促進を図るため、今年度から助成制度を開始します。対象、区内在住の提供者ドナーとその勤務先。内容、骨髄等提供のための通院・入院日数、7日上限、1日あたりドナー2万円、勤務先事業所1万円を助成。申し込み、退院した翌日から1年以内に、所定の申請書・必要書類を郵便番号 135-0016、東洋 2-1-1、保健所健康推進課庶務係へ、郵送または持参。詳細は区ホームページをご覧ください。電話 3647-9539、 ファクス 3615-7171。 7. 住民税・軽自動車税の納め忘れはありませんか？滞納者には財産の差し押さえ処分も。平成30年度以前の住民税、特別区民税、都民税や軽自動車税を未納のままにしておくと、延滞金が加算されるだけでなく、財産の差し押さえ処分を受けることにもなりますので、早急な納付をお願いします。納付方法、納付場所。窓口納付。コンビニエンスストア、金融機関、郵便局。納税課、区役所5階7番、各出張所。ATM、金融機関のペイジー対応 ATM。ただし、コンビニエンスストア設置の ATM はご利用できません。パソコン、携帯電話。金融機関のペイジー対応のインターネットバンキング。Yahoo Japan公金支払いサイトからのクレジットカード。モバイルレジ。詳細は、 納税通知書に同封のチラシまたは区ホームページでご確認ください。納付の案内。納期限までに納付が確認できない方へ、区民税納付案内センターが電話と訪問による納付のご案内をしています。業務は区が委託した民間事業者が行っています。区役所をかたる詐欺にご注意ください。電話訪問の際には、必ず、江東区納税課区民税納付案内センターです、と名乗ります。区民税納付案内センターでは、納税や還付金のために振込口座を指定したり、ATM の操作をお願いすることはありません。不審な点がありましたらご連絡ください。問い合わせ先、納税課収納推進係、電話3647-2063、ファクス3647-8646。納付が難しいとき、災害、病気や負傷、事業に著しい損失を受けた等の理由により納付が難しい方は、早めにご相談ください。問い合わせ先、納税課徴収第1第2係、電話3647-4153、ファクス3647-8646。特別区民税、都民税、普通徴収の納付は口座振替を。平成31年度第1期分。7月1日月曜納期限からの申し込みを受け付けています。ご連絡をいただければ、口座振替依頼書をお送りします。申し込み期限は5月20日月曜区役所必着です。なお、6月10日月曜までは区役所各出張所の窓口でキャッシュカードを利用した申し込みができます。対象金融機関が限られますので、事前にご確認ください。特別徴収と軽自動車税は口座振替できません。詳細は区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、納税課収納推進係、電話3647-2063、ファクス3647-8646、8. 生活支援相談窓口のご利用を。生活や仕事の困りごと全般を支援。収入が不安定で家賃や税金を滞納している。家族が病気や引きこもりで仕事ができない。失業して生活が苦しい。子供の養育・教育で悩んでいる。など様々な困りごとについて、専門知識と経験を有する相談員が解決のお手伝いをします。区内在住で経済的にお困りの方ならどなたでもご相談できます。生活や仕事の困りごとを抱えている方は一人で悩まず、早めに気軽にご相談ください。あなたに合った解決方法を一緒に考えます。住居確保給付金。離職した方で就労能力と就労意欲のある方に常用就職に向けた支援を行い、賃貸住宅の家賃を支給します。給付条件、期間や金額の上限あり。就労準備支援事業。江東区就労支援センター、東洋 5-30-13 で、生活訓練、生活リズムの確立等、社会訓練、模擬面接等、就労訓練、就職活動の方法や知識の取得等、などを行います。また、早期の就労が難しい方向けに、就業体験、ボランティア体験もあります。相談窓口、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂にお住まいの方、保護第1課生活支援相談窓口、区役所2階24番窓口、電話3647-8487、ファクス3647-4917。 城東地区のうち、亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方、保護第2課生活支援相談窓口、総合区民センター、大島 4-5-1、1階、電話3637-3741、ファクス3683-3722。その他、区役所2階にハローワークの常設窓口、高等就職サポートコーナーを設置し、生活にお困りの方等の就職先を紹介しています。予約制。電話3647-4387。9. 一人親家庭の母親・父親を支援。生活全般の相談や支援・貸付の給付など。母子・父子自立支援員が、一人親家庭の母親・父親が抱える経済的な悩み、子供の就学問題など、生活の相談に応じ支援します。その他、18歳未満の子供の養育が十分に行えない母子世帯を対象に自立支援を行う母子生活支援施設への入所相談、要審査や緊急に保護を必要とする母子が利用する緊急一時保護施設の入所相談も行っています。一人で悩まずお気軽にご相談ください。母子父子福祉資金の貸し付け。一人親家庭の母親、父親等を対象に、経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします。要審査。資金の種類。就学資金、就は納める。就学支度資金、就は就職の就。転託資金など12種類の資金があり、貸付限度額、据え置き期間、償還期限が資金により異なります。詳細は母子父子自立支援員にお問い合わせください。対象、都内に6ヶ月以上、就学資金、就学支度資金は期間を問いません。お住まいの一人親家庭の母親、父親等で20歳未満のお子さんを扶養している方。問い合わせ先、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂の窓口。保護第1課、母子父子自立支援員。電話3645-3106。ファクス3647-4917。亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲の窓口。保護第2課、母子父子自立支援員。電話3637-2707。ファクス3683-3722。
10、高校・大学進学を支援。学習塾等受講料、学校受験料を無利子で貸し付け。入学すれば返還免除。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口では、中学3年生、高校3年生等の受験生がいる世帯に対し、学習塾・受験対策講座等の受講費用や、高校・大学等の受験費用を無利子で貸し付けています。貸付条件など制度の詳細はお気軽に電話でお問い合わせください。対象、次のすべてに該当し、中学3年生、高校3年生等の子供20歳未満を養育している方、世帯の生計の中心者、世帯収入が一定基準以下である、給与収入、年金収入がある場合は表1、事業所得等がある場合は表2、参照。預貯金等資産の保有額が600万円以下である。土地、建物を所有していない。現在住んでいる住宅、土地については除く。貸付対象者及び養育している子供が共に都内に1年以上居住している。生活保護世帯でない。 本資金の連帯保証人になっていない。他の公的資金の返済を滞納していない。その他連帯保証人等の条件あり。表1、総収入の目安。世帯人数、総収入、給与収入等年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身。総収入、給与収入等年間、一般世帯、1,797,000円。一人親世帯、1,797,000円。二人、一般世帯、2,717,000円。一人親世帯、3,018,000円。三人、一般世帯、3,343,000円。一人親世帯、3,788,000円。四人、一般世帯、3,864,000円。一人親世帯、4,415,000円。五人、一般世帯、4,415,000円。一人親世帯、4,832,000円。六人、一般世帯、4,983,000円。一人親世帯、5,412,000円。なお、収入から家賃、一定額を控除できる場合があります。詳細は窓口へご相談ください。表1、終わり。表2、総所得の目安。世帯人数、総所得、事業所得等年間、一般世帯、一人親世帯の順に読みます。世帯人数、一人、単身、総所得、事業所得等年間、一般世帯、1,078,000円、一人親世帯、1,078,000円。二人、一般世帯、1,722,000円、一人親世帯、1,933,000円。三人、一般世帯、2,160,000円、一人親世帯、2,850,000円。四人、一般世帯、2,551,000円、一人親世帯、2,992,000円。五人、一般世帯、2,992,000円、一人親世帯、3,325,000円。六人、一般世帯、3,446,000円、一人親世帯、3,789,000円。表2、終わり。貸付金の対象範囲、金額。学習塾等受講料。学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室にかかる受講料。中学3年生、高校3年生等、ともに20万円まで、上限。受験料、高校、大学、専修学校、各種学校の受験料。中学3年生は27,400円。1回あたり上限23,000円、4回分まで。高校3年生等は8万円。回数や1回あたりの上限なし。返済の免除。子供が高校、大学等に入学した場合は、貸付金の返済が免除になります。受付時間。平日午前9時から正午、午後1時から5時。問い合わせ先。受験生チャレンジ支援貸付相談窓口。区役所2階福祉事務所入り口すぐ。保護第一課隣。電話 3647-9660。ファクス 3647-9663。